聖書を読みします。列王記第2、19章15節16節19節。ヒゼキヤは主の前で祈った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセンナケリブの言葉を聞いてください。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知るでしょう。はい、この前北イスラエルがアッシリアという国に滅ぼされて、みんなごっそりとアッシリアという国に連れて行かれたという、そういうお話を見ました。さあ今度はそのアッシリアが南ユダまで下って迫ってきたっていうのが今日のお話なんですね。じゃあ下お願いします。イスラエルは2つに分かれていて、北イスラエルと南ユダになっていました。北イスラエルはもう連れて行かれて、この国はもうほとんどないような状態になってしまいました。そして今南ユダにアッシリアが迫ってきたんですけど、この時の王様はヒゼキヤという王様だったんですね。で、南ユダには悪い王様もいたんですけど、でもいい王様もいました。で、このヒゼキヤはいい王様だったんですね。で、このヒゼキヤについて言ってる言葉をちょっとじゃあ皆さんで一緒に読みたいと思います。お願いします。じゃあこちら皆さんで一緒にお願いします。はい。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも前にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固く付き従って離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。列王記第2、18章5節から6節、はい、このようにヒゼキヤはいい王様だったんですね。さあ、この王様の時代にアッシリアが南ユダにも迫ってきました。じゃあ次お願いします。さあ、この時の王様が、さっき出てきたセンナケリブという人なんですけども、そのこれ将軍のラブシャケっていう名前の人なんですね。このラブシャケがエルサレムの近くまで来て、そして言いました。エルサレムの住民に向かって言ったんですね。お前たちは一体誰により頼んでいるのか。お前たちの王ヒゼキヤは神様に頼れば大丈夫だなんて言ってるけど、そんなことはないんだと。私たちこのアッシリアの国から逃げることができた国は他に今までいただろうか。もう全部我々はね、その国をね、滅ぼしてきたんだ。だからヒゼキヤの言うことなんか聞くな。ヒゼキヤの王様の言うことなんか聞かないで、もう我々アッシリアの言うことを聞けって言って迫ってきたんですね。そしてこのラブシャケはこのようにも言いました。次の御言葉をお願いします。彼はこんなふうにも言ったんですね。国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出したか。主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのかって言ってですね、もっとすごいこと言ってます。神様だって我々からね、救い出すことはできないんだ。お前たちの神様、主であろうと我々に勝つことはできないんだ。俺たちは神様よりもすごいんだって言ってきたんですね。さあ、これを聞いて、ヒゼキヤはですね、主の神殿に行って、そして預言者イザヤという人に、私たちのために祈ってくださいってお願いしたんですね。そしたらイザヤは神様からの言葉を告げました。アッシリアを恐れてはならない。私、この神がアッシリアを倒すっていうふうに神様は約束してくださったんですね。じゃあ次お願いします。さあ、そしていよいよアッシリアの王が迫ってきました。それがセンナケリブっていう人なんですね。センナケリブが近くまで来て、そして手紙をこっちに送ってきました。その手紙をちょっと次読みたいんですけど、じゃあ私が読みます。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前が信頼するお前の神に騙されてはいけない。エルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っているが、お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを確かに聞いている。それでもお前だけは救い出されるというのか。さっきのラブシャケと似ているようなことを言って、さあもうお前たちはね、俺たちの言うことを聞けって言って迫ってきました。さあ、いよいよ危ない時、この時にヒゼキヤはどうしたかってことなんですね。じゃあこちらお願いします。 ヒゼキヤは今日最初に読んだ通り、神様に向かってお祈りしたんですね。神様、あなただけが神様です。神様、どうかあのセンナケリブが書いてよこした手紙を見てください。そして、あんなことを言ってる人のものに私たちがならないように、私たちを救い出してください。そうすれば、世界の国々はあなただけが神様であるということを知るようになるでしょうって言って、神様に向かってお祈りしたんですね。そして、イザヤという人が、ある人を使わせて、こういうふうにヒゼキヤに言いました。神様の言葉ですね。神様が、私はヒゼキヤの祈りを聞いた。だから、アッシリアがこの国に入ってくることはない。そして、私が、神様がこのエルサレムを守るっていうふうに、神様がヒゼキヤの祈りを聞いてそう言われたっていうんですね。さあ、そしてどうなったか。なんとその日の夜のうちに、主の使い、まあ、天使たちが来て、アッシリアの18万5000人の兵士たちをみんな打ち倒してしまったっていうんですね。夜のうちに。で、朝起きてみたら、もう死んだ人間がここにゴロゴロたくさん転がっていて、ものすごい数の人が戦わなかったのにもう死んでいました。で、アッシリアの王はこれでは勝てないと思って、エルサレムに入ってくるのをやめて、自分の国アッシリアに逃げていたんですね。そして、なんと逃げていった先で、このセンナケリブという王は自分の子供たちに殺されてしまうっていう、まさかということが起こりました。もう信じられないようなことが起こったんですね。さあ、これは私たちにもとてもで大事なことを教えていると思います。私たちの生活にも一番向こう側にあったように、もう終わりだ。もうね、自分たちはね、これでもうね、生きていけない、もうこれで終わりだって思われる。すごい怖いことに遭うことがあると思うんですね。で、その時どうするかってことなんですけど、その時私たちはヒゼキヤのようでありたいんですね。ヒゼキヤは自分の力に頼ったり、周りの国々に助けを求めないで、神様に向かって、あなたが神様です。あなたが全ての上にいる神様です。だからその神様どうか私たちを助けてくださいってお祈りをしました。そしてそのお祈りを通して、信じられないようなことですね。考えられないようなこと。誰もこんなことが起きるとは思わなかったようなことが起こって、そして助かりましたね。だから私たちも同じだと思います。私たちも本当にもう難しい、もうダメだと思う時があった時、やっぱりこのヒゼキヤのようでありたいと思います。神様に向かって、神様、どうぞね、この状況から私を助けてください。私を導いてくださいって祈りたいと思います。そうするなら、私たちが考えても見なかった方法で、神様は私たちを救い出してくださることができるんだと。私たちもこのような救いと祝福に生きていくものでありたいと思います。お祈りします。神様、アッシリアの国は北イスラエルを滅ぼした後、南ユダの国まで迫ってきました。その時、ヒゼキヤは人間の考えによらず、また周りの人間に頼ることをするのではなく、神様を見上げて神様に祈りました。その時、神様の不思議な方法によってヒゼキヤとまたエルサレムは守られました。私たちもいろいろと難しい状況にあるとき、このヒゼキヤのように、神様だけが神様であること、そのことを告白して、神様に祈るものでありますように、そして神様が与えてくださる、信じられないような不思議な救いと祝福に、私たちも生かされていくことができますように、導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読します。コリント人への手紙第2、10章12節から18節までお読みします。私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。彼らは自分たちの間で自分自身を測ったり、互 いを比較し合ったりしていますが、愚かなことです。私たちは限度を超えて誇りません。神が私たちに割り当ててくださった限度のうちで、あなた方のところにまで行ったことについて、私たちは誇るのです。私たちはあなた方のところに行かなかったかのようにして、無理に手を伸ばしているのではありません。事実、私たちは他の人たちに先んじて、あなた方のところにキリストの福音を携えて行ったのです。私たちは自分の限度を超えて他の人の労苦を誇ることはしません。ただ、あなた方の信仰が成長し、あなた方の間で私たちの働きが定められた範囲のうちで拡大し、あふれるほどになることを望んでいます。それは、あなた方より向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域ですでになされた働きを誇るためではありません。誇る者は主を誇れ、自分自身を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ本物です。聖書は以上です。牧会祈祷に続きまして、主に推薦される人と題しまして、阿部仁牧師に説教していただきます。
お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、2月最後の聖日となりました。あらゆる状況が整えられて、この日こうして見栄えに進み出て、週の初めの日の礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。あなたがこの日を定めてくださり、御子イエス様の十字架と復活を通して私たちにご自身を表してくださいます。また創造において示され、贖いの技において勝ち取られた安息の恵みに、あなたは私たちを生かしてくださいます。この特別の祝福を感謝し、今日もあなたを喜び、あなたにすべての栄光と賛美を期す礼拝を捧げることができますように、御言葉を喜んで聞き、悔い改めはなし、信仰を新たに告白して、あなたと共にあるこの幸いを心から喜び歌うことができますように、また私たちの使命を確認して、あなたが使わせてくださるこの世の畑へと出ていくことができますように、悩みのあるもの、また弱っているものを主の恵みで強くして、主が立たせてくださり、皆を明かしし述べ伝える器として用いてくださいますようにお願いいたします。先週のコンサートを祝福のうちにお導きくださいましたことを感謝いたします。初めてこの場に足を運んでくださる方々が多く与えられました。また森ゆりさんの歌とお話によって、主のメッセージが一人一人の心に届けられたことと思います。その方々に引き続き主のお導きがありますように、まかれた種を主が用いてくださり、また育ててくださり、そしてまた私たちが共に主の技に預かる者たちとさせていただけますように、これからの私たちの働きと歩みをもどうぞ主が用いて導いてください。御言葉のひとときを御霊なる神様にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回から10章に入りました。この第2コリントの最後の10章から13章は、偽師と偽教師たちについての厳しい言葉が並べられているところです。パウロが涙ながらに書いた手紙を通して、パウロとコリント教会の関係は改善方向へと向かいましたが、その状態を
このコリントに入り込んでいた偽教師たちは心よく思わなかったのでしょう。彼らは一層力強くパウロへの批判運動を展開したようです。それによってせっかくパウロとの関係も回復方向へと導かれていたコリント教会の中にも、この偽教師たちの主張によって再び元にこの戻されるような形になる人たちが出てきました。その情報に接して、すでに書いた手紙に追加をして記したのが、この10章から13章であると考えられます。そのパウロの反対者たちの批判の言葉が、前回見ました10節に記されていました。10節にこうありました。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことはないという人たちがいるからです。手紙ではいかにも威厳があるもののように語るけれども、実際に我々の前に来ると、全く人に印象を与えるような力強い人間ではない。彼は遠くにいて、安全な場所にいるときだけ威勢のいいことを言う不誠実な人間である。本当は弱い人間である。だからあんな彼は使徒としては信頼するに値しないと、まあ、このように偽教師たちが批判をしていたようです。しかしパウロの行動がもし控えめなものあるいはおとなしいものとさえある人の目に映ったとすれば、それは一節で見ました通り、彼がキリストの柔和さと優しさを持って関わっていたからでした。そのようなへりくだって使える姿勢というものを偽教師たちは誤解し、そしてそれを見下していたようです。彼らはパウロと自分たちを比較し、自分たちがいかに優れているかをアピールしてパウロを貶めていました。しかしパウロは12節でこのように言っています。私たちは自分自身を推薦している人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり比較したりしようとは思いません。それは愚かなことですと彼は言います。では偽教師たち、偽使徒たちは何を誇っていたのでしょうか。後の11章22節から23節を見ますと、彼らは自分たちがヘブル人であること、イスラエル人であること、その民族性、自分たちの出自について誇っていたようです。また彼らは自分たちはキリストのしもべと誇っていたようです。以前見ました3章で彼らはパウロには推薦状がないと批判していましたが、ということは彼らは逆に自分たちは推薦状を持っている。エルサレム本部とのつながりがあり、資格を持っている。その証明書がある。と誇っていたのでしょう。また先ほど見た10節の言葉の中に、話は大したことはないとあったように、自分たちの雄弁術、話の巧みさを誇っていたようです。また彼らはパウロが苦難のうちに奉仕していることを軽蔑していました。ですから彼らは反対に、自分たちはいかに苦しみとは無縁であり、神様の守りと祝福の中にあり、成功しているかという、この自分たちの繁栄を誇る、言うならば勝利主義に立っていました。そんな考えのもとに、誰が一番偉いのか、誰が一番優れているのか、とお互いの間でも比べ合い、競い合うということをしていたようです。パウロはそんなことは愚かだと言います。だから私はそんな争いに加わるつもりはないと言います。パウロの考えが13節に示されています。それは限度を超えて誇らないということです。神が私たちに割り当ててくださった限度のうちで物事を考え、その限度のうちで誇る場合は誇るということ。もちろんこの誇るとは自慢するという意味ではありません。
これは聖書の他の箇所でもこのパウロが誇るという言葉を使う場合は、それは自らの大きな喜びとするというような意味です。そしてこの後見ますように、それは神様に感謝することと一つに結びついています。さて、ここに私たちが今日改めて学ぶべき大切な真理があります。それは神が私たちに割り当ててくださった限度というものがあるということです。一人一人皆それは違います。神様は一人一人に最善の御心と計画を持ち、私たちになすべきことを割り当ててくださっています。そしてなすべきことを割り当てているだけではなく、そのために必要な賜物も与えてくださっています。そして私たちをそれぞれの働き場へと使わせてくださいます。この神の割り当て、神の召しを受け止めて精一杯忠実に生きようとするということが最も肝心なことであるということです。これが今日の箇所全体のメッセージとなります。神様が一人一人に対して持っておられるご計画、そして与えている賜物とか使命は異なりますから、私たちがある一つの勝手な視点から互いに何かを比べて優劣を論じ合おうとすることはもう全く意味のないことです。視点が変われば評価は変わります。また人間の一時的な判断などコロコロ変わり当てになりません。いくら地上で私たちが我々の間で誰が一番すごいかと論じ合って順位をつけたとしても、やがての日に神様の前でそれらは全部ひっくり返されてしまいます。一体何という意味のないことを地上にいる間行ってきたか、無駄なエネルギーを費やしてきたか、その愚かさが明らかにされます。大事なのは神が与えてくださっている賜物と召しに対して私はどうなのか。私はその神様に対して忠実にお答えしているのかということです。この主によく評価されることを求めてパウロは歩んでいたのですし、私たちにとってもそれが大切なこととなります。そのパウロの具体的なケースについて13節後半から明かしされています。パウロは神の割り当てに従ってあなた方のところにまで行ったということ、すなわちコリントに行ったことを誇ると言っています。パウロに対する神様の割り当て、パウロの召しとは一言で言えば異邦人宣教でした。彼はダマスコ途上で劇的な改心をし、主を信じるものとされましたが、その時、主は彼のもとに使わしたアナニアという弟子に、使徒の働き9章15節でこう言われました。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。まず、異邦人ということがはっきりとここで言われました。またその後、パウロがエルサレムを訪ねたとき、エルサレムの主だった人たちは、ペテロが割礼を受けている者、すなわちユダヤ人への福音を委ねられているように、パウロは割礼を受けていない者、すなわち異邦人への福音を委ねられているということを理解してくれたと、ガラテヤ書2章7節に記されています。そして、ヤコブと、エルサレム教会の大牧師ヤコブと、そしてペテロとヨハネとが交わりの印として右手を差し出しました。こうしたことのうちにもパウロが異邦人への使徒として召されているということが、客観的な仕方でも確かめられました。この神の割り当てに従い、その限度のうちでコリントへ行って主の働きをしたことを私は誇るとパウロは言います。このことを主にあって感謝し、自分自身の大いなる喜びとしていると彼は言うのです。 14節は一読してこうすぐに意味がわかる文章にはなっていないように思われますが、よく考えれば言いたいことは見えてくるかと思います。14節に、私たちはあなた方のところに行かなかったかのようにして無理に手を伸ばしているのではありませんと、少し回りくどい言い方になっていますが、この言いたいことはつまり、あなた方のところに行ったものだからあなた方に手を伸ばしているということですね。他の日本語訳聖書はここを次のように訳しています。私たちはあなた方のところに行ってもいないのに背伸びをして誇っているわけではありません。行ってもいないのにそうしているわけではありません。つまり行ったということを言っているわけですね。行ったものとして関わっているのだと言っているわけです。14節後半で、事実私たちは他の人たちに先んじてあなた方のところにキリストの福音を携えていったのですとあります。偽教師たちはパウロを攻撃して、あんな権威や資格がない者がコリント教会の上に手を伸ばそうとしていると批判していたようです。誰にも任命されていない、何の資格も持っていない彼が今なおコリント教会の上に何かを言おうとしていると言っていたようです。それに対してパウロは、私は神の割り当てに従って私たちがコリント教会を設立したのだと言っているんです。神の定めに従って私たちがコリントに行ってその限度のうちで働き、私たちがコリント教会を設立した。15節で彼は、私たちは自分の限度を超えて他の人の労苦を誇ることはしませんと言います。これがまさに偽教師たちがしていたことでした。他の人の労苦、すなわちパウロたちが設立したその教会、その実りというものを奪い取って、さも自分たちの手柄であるかのように誇っていたわけです。そしてコリント教会を設立したパウロの願いが15節後半にあります。それは彼らの信仰が成長することです。偽使徒たちはコリント教会を自分たちのものにし、自分たちが名誉あるものになるということにもっぱら関心がありましたが、パウロはそのような自分の名誉などということではなく、神の定めに従って奉仕したものとして、そこに生まれた生徒たちの成長と益のために心を砕いていました。そしてそこにおける自分たちの働きが定められた範囲のうちで拡大し、あふれるほどになることを望んでいました。その定められた領域で神様の技が豊かにあふれるようになることを彼は願って奉仕したのです。それはさらに向こうの地域にまで福音を述べ伝えようとする志とつながっていました。パウロがコリントを越えてさらにどこの宣教を志していたのかは、この後書かれるローマ人への手紙の中にはっきりと記されています。皆様もご存知の通り、それはイスパニア、すなわちスペインですね。当時の世界における地の果てです。彼はローマ書15章20節でこのように述べます。このように他の人が据えた土台の上に立てないように、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私はせずに求めているのです。そして同じローマ書15章の23節から24節でこのように述べます。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。今日の箇所の16節の後半に、他の人の領域ですでになされた働きを誇るためではありませんとありますように、 彼は他の人によってすでに準備された働きをそれを奪い取って自分の手柄にしてしまおうなどという考えは毛頭持っていません。むしろキリストの名が伝えられていない場所へ出かけていき福音を伝えるというのがパウロに与えられた神の召しでした。この神に割り当てられた使命を果たすことにひたすら献身しているパウロの姿が明かしされています。今日の話のまとめとしてパウロは17節で誇る者は主を誇れというエレミア書9章24節を引用します。これまで誇るという言葉を使ってきましたが、この言葉を引用することによってはっきりすることは、それは自分を誇るということではないということですね。自慢という意味ではないということがはっきりします。主の割り当てに従い主により頼みながら働いた結果、そこに何らかの良い実りが見られるなら、それは主のおかげです。それは主に栄光を期すべきことです。私たちは神様の割り当てに従って主のために働きますが、その主の働きがなされていくためには、主に祈り、そして主の力により頼む必要があります。そのように、主の召しに従い、主により頼んで、主の力によってことに当たるなら、主の御心にかなう何らかの良き実りが現れるはずです。まあ、簡単に言えば結果が出るはずです。もちろんこれは簡単に数や量に還元して測れるようなものではありません。しかし、主が意図された結果が出るはずです。神はそのために召したのですから。それが現れたなら、それはただただ主のおかげであり、主の恵みによること、主の憐れみによることです。ですから、主を誇るべきです。自分を誇る余地はここにありません。もし私たちが自分を誇るなら、それは主により頼むというプロセスをきちんと踏んでこなかった。実は主により頼んできたというその歩みがなかったということを暴露するものになるでしょう。そして確かに何らかの結果は出たかもしれませんが、それは本当の意味では主の力によってなされたものではないため、やがての日には消え去るものであるということになるのかもしれません。最後の18節に、自分自身を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ本物ですとあります。主に推薦される人とは、主の召しに従い、主により頼み、主の御心にかなう働きをした人のことです。主の割り当てに従い、主の力により頼んでことにあたり、そして主の御心にかなう働きを成し遂げた人のことです。その人に対して主はよくやった、良いしもべだと言ってくださいます。このような主の評価こそ永遠に意味のあるものです。パウロは同じことを第一コリント4章5節でも言っていました。真の栄誉というのはやがての日に主から賞賛をいただくものになることであると。ですからパウロはその第一コリント4章で主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけませんと言いました。主は闇に隠れたことも明るみに出し心の中の計り事も明らかにされます。今は闇に隠れてよく見えないこともあります。心の中の計り事も明らかにされていません。そんな状態で互いに比較したとしてもそれは正当な評価とはなりません。しかしやがての日に闇に隠れたことも明るみに出され心の中の計り事も明らかにされてその日に主からの賞賛をいただくもの主に 推薦される人こそ真に幸いなものであるということになります。今日の私たちもお互いの間で比較する誘惑は強いと思います。特にインターネットや SNS の普及によって他の人の活動の様子や近況が以前よりもよくわかる時代となりました。教会もそうです。礼拝の映像をそのまま公開して流している教会もあり、それを見ればどんな人がどれくらい集まり、どんな賛美をし、どんな説教がなされ、どんな雰囲気であるかがかなりよくわかります。それを見て、まさに私たちはいろいろな観点から自分たちを同列に置いたり、比較しようと思えばそれができる環境があります。しかし、教会といえども、神の割り当てはいろいろです。都会にある教会か、地方にある教会か、また置かれた地域の特色、そこに集う人々の特色も様々です。他の教会から学べることは学びつつも、私たちにとって大切なことは、自分たちが置かれた状況における神の割り当て、神の召しに忠実であるということです。人間の評価ではなく、主に推薦される教会の歩みを私たちは祈り求めていくべきです。そしてそれは一人一人個々人においてもそうですね。まあ、今日の歌詞はどちらかといえばその個々人のことに焦点が当てられています。Facebook、Instagram などの SNS の背後に流れている本質は自慢であるとある人は言いました。まあ、全部がそうだとまでは言わないにしても、確かにそこには自分はこのように幸せでうまくいっているとアピールする華やかな世界が満ちています。ですからそういうものを多く見ていると気分が落ち込んでくる人が多いと言われます。次々に自慢する人のアピールに接して自分と比較をしているうちに自分は幸せではない。自分は何かひどく失敗した人生を送っているように思えてくるということなのでしょう。しかし、神の割り当ては一人一人皆違います。神は一人一人に異なるご計画と働きを用意しておられ、そのための異なる賜物をも与えてくださっています。それを受け止め、その主に対して忠実に歩むことこそが大切なことです。その主により頼み、主の召命に応えて歩むという道を行くところに、実は私たちの真の満足があり、また真の誇りがあり、また感謝と喜びがあります。またそのように歩む人こそ、主に推薦される人、主の称賛を受ける人となるのです。神が与えてくださっている私たちへの割り当ては、ある人にとっては社会におけるある働きかもしれません。あるいはまた家庭における働きかもしれません。教会における働きかもしれません。地域における働きかもしれません。これらの2つも3つも兼ねる場合というものもあるでしょう。大切なことは人との比較ではなく、私に対する主の召しを受け止め、その主に対して忠実にまた精一杯生きることです。人間の比較は最後には全く意味のないものであることがはっきりする愚かなことです。それらに心惑わされることなく、主の賜物と召しをもう一度よく考え、それを受け止めて、これに忠実に応える歩みを何よりも求めて歩むものでありたいと思います。そして、主に頼り、主の御心にかなう実りを 生み出すものとして用いていただき、そこに深い感謝と喜びと誇りとを覚えて、かの日に、よくやった、良いしもべだとお褒めの言葉をいただくに至る主のしもべたちの歩みへ導かれてまいりたいと思います。お祈りいたします。恵みに富たもう天の父なる神様、つい他の人と比較して高ぶったり、また落ち込んだりしやすいものです。しかしあなたは私たち一人一人の人生に異なるご計画と目的とを持っておられて、またそのために異なる賜物をも与えてくださり、そしてまた願う者にはさらにその賜物を増し加えてくださる方です。そのあなたの割り当てを受け止めて、精一杯その主が用意してくださった道を邁進するものでありますように、そして主の力によって御心にかなう働きをさせていただくことを通して、主の恵みを深く味わい、主を誇り、そして主に推薦される人、主からのお褒めの言葉をいただくものとなることができますように、私たちを強め励ましてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。